熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、京都は甲子園、はい、盛り上がりました、ねね、もう素晴らしいですよね、本当に、ね、ただもう暑い中、
暑いな、甲子園もうどうもしたらいいね。
どうなるんですかね。なんか暑いのがいいっていう考え方も、
いや暑すぎた
ら、暑すぎるわ。観客席移しても
適当に暑いのがいい。
確かに、
エアコン効いたったらええよしね。うん、北海道のなんとかスタジアムええやん。
あ、そうですね。でも京セラドームとかもありますからね、東京ドームとかも、うん、でも、まあ、あの甲子園っていう名前がもうい
やかな、そうけどかわいそうや
わ。まあ確かにね、うん、よくあの熱中症とかで、
だから朝晩にしとるよ。
まあね、そうですけれども、うん、さあそんな中ですね、盛り上がったといえば、はい、20日火曜日、超ええさんのオーナー感謝祭が行われました、はい、ウェスティ都ホテルなんですけど、はいはい、私も、ね、司会を担当させていただきましたが、ね、今回はですねコロッケさんが、ね、来てくださいました。塾長いかがでしたか。盛り上がりましたね。
だんだんね盛り上がって皆さん喜んだよって。
そうですね、
最後、まあ、帰り挨拶してたら、うん、皆さん喜んで握手していただいて、
はい、
おもろかったわ。
あの舞台ならではの面白さがあって、今ってあのテレビだとコンプライアンスがすごい厳しいから、うん、もうできなくなったネタが多すぎるということで結構ね、あの舞台ではたくさん小ネタをやってくださったんですけれども、
まあまあまあ好き放題、別にやってもらってもね面白かったまあうちも矢野さんのあれ年に1回だけやからね、まあみんな喜んだと。
すごいね、でも MC さんとコロッケさんとダンサーさんでこうもう何セットになっていらっしゃって、うん、ね、うん、
食事も結構美味しかったよ。
あ、そうなんですか。食べてないですよ、ね、もちろん美味しそうだね、上からずっと見て美味しそうだなと思いながら見て、
結構美味しかった、ウエスティも頑張って美味しい料理。
いやでも皆さんすごい和やかに楽しまれていて、ね、はい、あのオーナー様にラジオ毎週聞いてますよって言われましたありがとうございます。聞いてくださってますでしょうか
本当になんかオーナーさんもだんだんやっぱりね、うちも今年45年でしょ、はい、年があったわまあこっちも年いってるけどね懐かしいなと思って。
でも当初ね出会われた頃にはまだお互い 2,30 代だったのがもう今やって感じですもんね。いやいや、それより上か、
年があって
ね、本当になんか息子さんお嬢さん連れてらっしゃるか、お孫さんいらっしゃって、
そう
だ
ね、もう代替わりでご承知、それで新しい、
ね、和やかな
矢野さんも来てはるし、
はい、まあ、でも今年がコロッケさんで去年が前川清さんで、だんだんこうね塾長もあのスピーチでおっしゃられてましたけれども、ね、ハードルが
高まってきて、来年どうしようかなとか言うて、まあ楽しなかったらあかんしね、ほいで年に1回だけやし、2回しか、まあ食事しながらね楽しくやってもらう、
笑いたいですね、笑いたいし、
うん、あんまりかしこまった話もね、
うん、難しい話もねちょっとあれですし、
講演会やってもしゃあないしね。
そうですね、まあ1時間ぐらいで盛り上げてくれる方募集ということで、
お前我こそはという方
我こそはという方はもう塾長がドカーンと始めますので我こそはオーディションやって、
お前やな、
うん、勝ち抜いた方が出演できるという、それいいじゃないですか、
まあ、オーディションやるのも大変やしな。
まあ、確かにね、
その中でまあジャポン宝くじとかね、夏場はもうね琵琶湖花火大会とかあるでしょ、うん、もう担当者がものすごく忙しいの、
まあ、確かにそうですね、
うん、だから当日もねみんなスタッフ来ますや、うん、やっぱりこう緊急で何があるわからへんから、うん、それぞれちゃんとセンターには緊急
人が、うん、そうみたいですね、全員は来なくて半分ぐらいはセンターに残られてるっていう
形を取ってるんだけどね、うん、やっぱり入居者の皆さん方迷惑かけにはできんし、
でも秋はあいあいとして楽しそうでしたよ。
そうやね、
うん、
まあ、これからあのうちも九州今月オープンしたからね、あの関西エリア名古屋関東やってるでしょ、でまだまあ東北とかやりたいな思ってんだけども、そこらにもいろんな、ね、イベントもやりたいし。
あ、そうですよね、う
ん、今なんか考えてるのはなんか京都旅行とかね
2泊3日で京都旅行お招きしますか。
京都旅行抽選で入居者の皆さんが、
はいはいはい、
そんな何か考えてやろうか、
はいはいはい、あ、いいですね。
多くの人がやっぱ来てるので、
うんうんうん
まあ、年に1回ぐらいね、
う
ん
まあ、そうですね、
費用はいるけど皆さん高い家賃払うと思ってるんで、
まあ、今のところにねセンターが増えて、でもそれこそそちらの方の人たちもね巻き込んでやりたいですもんね。
そういうイベントをね、うん、これからも、まあ、で力の限りやりたいと思ってるけど、まあ
ねうんですね、
これもね費用がいるからね大変なんですよ、うん、
ですよね。でもあれだけ皆さん笑顔なのを見るとはちょっと ね、
そうね、
やってよかったなって思いますよ ね、
そうね、うん、よし何か考えますわ。
そうですね、はい、まあ、あのオーナー様ねラジオを聞いてくださってる方でこれやってほしいっていうのがありましたら、
いやさやと
言って、
もう なんでお、まあ、オーナーさんももちろん大事なんですけどね、やっぱり
何
番預かっても入居者の方が増えてもらわないと意味がないんで、だから入居者のそのいろんなイベントをねもう少し充実してやりたいなと思ってるんです。
はい、あのぜひね楽しみに
頑張ってやりますよ、聞いてる方入居者の方やります
ね、入居してくださいですね、
はい、
まずね、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより今週から滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月月
金大陸
長栄や長栄通信、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて夏休みもあと少しとなりました。今週も夏休みスペシャル第2弾として賃貸に関するリスナーさんからのお悩みについて塾長に答えていただきたいと思います。さあまず最初のお悩みなんですが、はい、マンションに駐輪場がないのですが毎日使うので自転車をベランダに置いても良いですかというやつなんですけれども、
うん、別に、まあ、邪魔にならんて本当は共用部分で置きたくはないんですけどね、
うんうんうん、
まあ、うまく邪魔にならないね端に寄せて、うんうん、緊急の時にやっぱりこう通りますからね、
はい、
だから、まあ、下にない場合はしょうがないもんね。
駐輪場のないマンションってあります？
いや珍しいね、大体駐輪場あるんだけどね。
でも基本的にはベランダには私物を置いてはいけないってね、
基本的にはね、まあまあ邪魔にならない程度で、許せる範囲で、まあ、なかったらしょうがないよね、部屋の中に置くわけでもいかへんし。
質問なんですけど、うん、お水とかって置いていいんですか？
どこへ？
ベランダに。いや、ほら、
水ぐらい
南海トラフが来るかもしれないって言ってお水を備蓄しなきゃいけないっていうニュースがあったじゃないですか。あの時に
どんだけの水を置くの？
いや、なんかその話をねお母さんたちとしていて、飲み水はまあ家の中に置くとして、生活用水として使うような水は空のねペットボトルに入れて、あれベランダに並べといてもいいのかなとかって話をしたんですけど。
いや、それは別に構えへんけど、その何が来るか分からへんし準備するのはいいけど、まあ、いつ来るか分からへんもんに、ね、そんなに心配する人もないのちゃうかな。
いやでも
地震なんかね予知できへんねんから。
でも今回結構怖かったですね。もう日本中あちこちで地震があって。
いやそれはねそういう時期があんねん。だけどまあ震度がね、日本の建物で結構ね丈夫にできてるから、うんうん、意外と崩れたらしいんだけど、
うんうん、
まあ、震度はそれは8とか9だったらそれはかなりあるけども、5ぐらいまでやったらそう、まあ揺れる程度で大したことないと思う。
マンションって結構高層マンションがね京都も多くなってきてますけれども、うんうんうん、地震が起きた時に逃げた方がいいんですか、それともしばらくこうお部屋で待機した方がいいんですかね。
部屋にいた方がいいと思うけどね、それ揺れるのはものすごい揺れるね、こう揺れるようになったんだから、うん
はい、
ドアは多分開かへんと思う。
あの
マンションのドアが、
じゃあやっぱり緊急地震速報が来た時にまずドアを開けてくださいっていうのは理にかなってるってことですか、うんうんうんうん、でもそれも危険です
よ。逃げようもでも揺れてる時に逃げられへんやん。
いやなんかどうするのかな、
エレベーター止まんねん、ガーンと止まってまうから、うん、
階段
どんどんどんどんなる、もうじっとしてるのが一番いいね
ん。基本的に日本のマンションの構造っていうのはぐるんぐるん回る形ですかね。
多少ねこう揺れるようになってんねんけど、 コロナ震災の時、はい、結構1メートルぐらい揺れたような感じがしたっていう聞いてるけどね、ガーッと、だからタンスとかそういうものが倒れないようにさえしといたらいいけども、あんまり外に出ない方がいいと思う。
木造でも大丈夫ですか？
木造の場合はね、どうしても1階がバシャーンって、2階は結構そのままのところを見てたら、だから木造の場合は出た方がいいと思う、すぐ。
なるほど。
だけど高層階のマンションね、出たら危ないと思う、あの確かにね、うちの管理物件っていうのは一番弱いのは震災なんですよね。あとはあまりね、火事とかはもうすぐ消せることができるし、だけどこれだけはね、来るな言うても来んねえから、もうしょうがないでしょ。
いや、しょうがないって言ってもね、なるべくこう命には関わらないようにしたいかなって。
確かにそうやけどね、あの地球のね、我々の人類の歴史っていうのはその自然災害を乗り越えてやってんだから、その時に一回一回勉強して丈夫な建物を建ててますやん、あんまり気にしてへんね、もうそんなしゃあないなと。それで何かあったらね、まあもう75歳まで生きてんねから、我が人生こんなもんやと。
お米買えなくて大変だったんですよ。今も買えないのかな、今も結構スーパー品薄ですけれど。
うちら家の岡やから年間の米は倉庫に積んだね。
さっき社員さんにその話をしたら、なんかうちは会社からもらえるのでって言って、
2ヶ月に1回ね。
あ、そうですかねって言って、
2ヶ月に1回、うちもたくさん田んぼあるから、米もあるし、それで家主さんが、オーナーさんが農家の方たくさんやるんで、でこうして購入して2ヶ月に1回、あの夫婦は10キロ、子供増えるたんびに5キロ。
ねえ、ってことは4人だったら20キロ、
2ヶ月に1回入ってくるんです
ね。2ヶ月で20キロってまあまあ食べきれない量ですよ。
いやだけどね、もう中学高校ぐらいになるとよく食べるらしい。
まあまあでも
頼んだし、
でもそれでも助かるかな。
だからまあ年間10トン、10トンね、皆さんに配布。
お米が買えないの久々の体験でした、本当にびっくり。お米とお水がパーってなくなって、
はあ、あんまりそんな家農家やから米がいっぱいあるし、
ね、本当にびっくりですよ。
やっぱりね、食っていうのは大事でしょ。
そうですね、
だからいつまでもあると思うな、コンビニというようにね、何があるわからへん。
いや本当ですよ。
だから米だけはうちはね、もう社員の人は2ヶ月に1回必ず入るようになってる、現物支給。
もう絶対助かってると思います、今回みたいなことがあったら。本当にね、
年間10トンです
10トンってすごいですよね、すごい量ですよさあ次のお悩みなんですけれども、特に規約はないのですが、換気扇の下で喫煙は良いのでしょうかということなんですけど、
ご自由にしていただいたら結構
いい。それはいいんですか？なんかでも壁の色はね、ちょっと変わっちゃうかなっていう感じはします。
このタバコ吸う禁煙の人も増えたしね、だから吸うてる人はこの電子タバコとかね、変わっていってますやん、だからまあどうしても吸いたい人はそれは我々が強制するわけじゃないんで。
ベランダで吸ってるのはあれダメなんですよね、基本的に。
いや、だけどベランダで吸うて、なんか隣の人か上の人か煙たいとか言う人いるけどね、ほんなそうとかあらへんや。ほんなマンションにね、喫煙室なんか作るわけにいかへんし、まあ多少のことはね、お互いさんといて辛抱してもらうな。
はい、では続いて、海で使った大きいレジャーシートを洗いたいのですが、まあ、バーベキューグッズなどもあると思いますけれど もお風呂では洗えないので、マンション の, あの共用部分にある水道は使ってもいいんですかってこと。
管理の人に言うかね、ちょっと洗いたいということで、共用金を皆さん払ってるんで、そこに水道代も全部一応含まれてますから、まあ年に何回かね、使えるぐらいは僕はいいのかなというふうに思います、
まあ、常識の範囲内で、ということですよね。一応あの一言言葉には
一言ね、あの家主さんとかちょっとこれ洗うのに使わせてもらいますと言ったら、まあ気分の問題が、
まあ、そうですね、まあそれはした方がいいんじゃないかな、
声かけたらいいと思います。
さあ続いてはですね、長英さんにシェアハウスの物件はありますかという。
あのね、シェアハウスはね、一部ありますね、
流行ってますね、ざっとここ数年ずっと、
まあシェアハウスいても外国の人とか入るような、そういう感じのとこで1か所か2か所やってるんだよね。
へ、でも楽しいですね、なんか憧れるんじゃないかな、ドラマとかやってるしですよね。
管理がやっぱりね大変やからね、
まあ、確かにね、
だからまあシェアハウスよりも、まあ、ワンルームマンション皆さんもそうになってるんで、まあ、シェアもいい人も多いけども、ね、やっぱり男女が混合で住むということは問題あったかなので、 まあ、そういう意味では個別のワンルームマンションがほとんどですね、
はい、海外ではねお部屋をシェアする方多いですよね、まあ、家賃が高いからかもしれないですけれど。
そうやね、日本は比較的あの地球規模でいうと安いんですね。
地球規模でいうと
安いんですよ。
そっか、
何分の1かな、
はいはいはいはい、
安いのかというとやっぱりこうデフレの影響がまだずっと続いてるんだよね。だこれからねぼちぼち上がってきますね。あの物がインフレで上がってきてますから、今まではデフレの傾向でしたでしょ、これから多少やっぱり特にですね金融機関の貸し出し金利が上がってくるとですね、はい、どうしてもお家賃上がっていくんですよ、だからこれから徐々に上がる傾向ですね。
ニューヨークとかパリだともう全然桁が違うんですか、賃貸料って。
ニューヨークやったら日本のワンルームで60平米ぐらいに上げて向こうで60万70万
高っ、だから
8倍ぐらいですね。
すごいですね、はい、暮らせないわそりゃ。
だけどまあその分給料高いよね。
まあそうでしょうね、
だから日本はやっぱ比較的安いという、ね、
なるほど、はい、さあそれでは最後の質問です。マンション管理で大変なことは何ですかということなんです。
まあ、仕事っていうのは大変なんで、その大変やと思ったら大変やし、まあ、こんなもんかなと思うとこんなもんやし、まあ、我々の場合はね、まあ、一般的に何があるかわからないから待機して、入居者の方からこんなことあったんですけどって言ったら、まあ、できるだけ行ってその問題を解消するっていうのが非常に大事なことだね、はい、サービス業の一端やから。まあ、普通の警察、まあ、事件の場合は警察、火事の場合は消防署、まあ、なんか詰まったりで困ったり言ったら町営電話する、まあ、そういうね。
なるほど。
それがだからダラダラとした24時間365日何があるか分からへんから、そういう待機していかない、それが一応時間を拘束されるから。
まあ、でも入居者様もオーナー様もそうですけど、まあ、時代を経ってだいぶニーズって変わってきてますか。基本は変わらない、
ね。まあ、昔から思ったらやっぱり入居者の方が言い方増えましたね。なんでか言うと今まではね、かっこその木造の、ね、まあ、2階建てのアパートがそんな多かったでしょ。今は住宅が高層階でだんだん上に上がっていってるんで、はい、住み方が変わってきてるんです。住み方がね、今までと違って、はい、だから大きい建物に何十と人が住んでるというね、ということは昔は入ったらやっぱり自分中心で物事を考えてなんかトラブル多かったんですけど、まあ、共同で住んでるっていうことは、まあ、音とかね迷惑かけないように共用部分に物を置いたりしたらあかんと、そういうねモラルができてきたと。だから比較的ね入っている方のその決まったことこれやったらあかんということを分かってきたから、そういうことはないと。常識的に高層階とか共同住宅に住むことに慣れてきたということが僕は原因かなというふうに思ってるんですけどね。
まあ、でもいいことですよね。どんどんダメな人が増えてくるよりはそうやってモラルができてくるってことの、
ね、まあ高層階が絵描いたらこれはまたね何あるわからない
し、いやもう地震が
地震があるやけどね、停電なんですよ、
はいはい、
停電があるとね、それはエレベーター止まるから
ね。なんかあの都会だと50階建てのマンションとかあるから、
降りた
ら
あったりしないですよ。
そうですよね、
半分まで降りてるのに下田忘れ物したら上がらないでしょ。だから
なんかやっぱり低層マンションがこう見直されて、
理想は3階なんやけどね。
へえ、3階、
3階なん、3階やったらまあ降りて上がってできますよ。あの高段の場合は歩いて5階ですよ、だから5階が問題なんだ。でこの頃高齢化してるから年いた方階段上がるの大変や
あれエレベーターにねしないと。そうです、きついですもんね。
だからもうそういろんなことがやっぱ変わってきたっていう、
なるほどね、わかりました、ありがとうございます。さあ今週は塾長に夏休みスペシャル第2弾と題していろいろとお伺いしました。それではここで1曲お届けしましょう。
はい、今日は中島みゆきさんのですね、はい、時代をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより今週から滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。今この時これもらえたらすっごい嬉しいと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、大阪府ラジオネーム淡路の人さんからいただきました、ありがとうございます。質問です。 入居審査は具体的にどんなことをしているのですか？落ちる人の特徴などがあれば教えていただきたいです。また入居審査は大家さんが行っているのか管理会社が行っているのかも気になります。教えてくださいということです。
当社の話はですね、当社はもう当社で全部やってます、うんうん、で仲介業者さんがお客さんを入居されていることを案内したときに、まあ、一部面接するときもありますし、はい、それからあと入居申込書が必ず来ますので、うん、それには本人の現状の、まあ、お仕事とかね、それから保証人が一応2人っていうのは決まってるんですね、うん、でそれを必ずチェックします、うん、それとですね、そういう、まあ、反射的なもんチェックをやるんですね、うん、でそれは専門の会社があるんですよ、うん
まあ、でも入居している方からすればすごい安心ですよね、そうやって調べてくださったら。
そうで、まあ、特にですね、うん、家主さんはやっぱり入居されてる方が皆さん言い方入っていただきたいんで、なんか問題ある人は困ると。で、うんうん、昔はね多かったんですよ、そういうのが。
まあ、でもさっきの話じゃないですけど、モラルが上がったんじゃなくて、そういうちゃんとした少しずつの積み重ねが、まあ、入居者さんたちの質がぐっと上がったのかもしれないですね。
そうです。で、うんうん、まあ、うちの場合はもう法的に全部処理しますから、うんうん、日本っていうのは借地借家法っていうね、うんうん、法律があって、入ると居住権という権利ができるから、なかなかやっぱりいろんなトラブルを解消するのに時間かかるんですよ。だからそういうことのできるだけない人に入ってもらいたい。皆さん方は賃貸マンションを安易に借りられますけどね、ちゃんとしてないともうどこも入れなくなるんで気をつけていただきたい。
気をつけなきゃダメですね、日々のね、
はい、それは管理会社、まあ、よそは知りませんよ、うちはもうチェックすると全部それあります。
へ、はい、では決めていただきます。今週のツボです。
はい、入居されたら必ずきちっとした生活をしてください。
そうですね、
気をつけて。トラブル起きるともうどこも住めなくなりますので、ね、よろしくお願いします。
まだこれ普通にちゃんとしてれば大丈夫ですよ。
全然大丈夫です、ね、
はい、はいはい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
イーガレージは貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスです。ぜひご活用ください。そしてサマージャポン宝くじキャンペーン締め切りが迫っております。8月31日土曜日までですよ。当選総額が2500万円のビッグチャンスがあります、応募資格がある方はどうぞお早めにご応募ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。